こんばんは、声優の白崎ふうかです。4月26日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。はい、ということでね、今日は実はですね、スタジオにいらっしゃった、偶然いらっしゃいました上原すずさんを特別ゲストにね、ご招待いたしまして
招待されます
はい、ということで、あのずっとね、実は共演してみたいなって思ってた方ではいらっしゃるんで、
恐縮です、
はい、引っ張り込んできました。
はい、ただいただけなんですけど声優の上原すずです
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
一緒にね、今日はあの虎の秘密について迫りたいと思うんですけれども、
はい、
ね、虎のお話してますか。虎、
虎か虎か、ちょっと準備にあと1年くらいいただけると
助かります。あ、1年かかりますあ、じゃあちょっとね、あの今回お話どんどんしていくんで知っていただけたらと、虎の魅力を知っていただけたらと思います。
はい、
はい、そして後半はですね、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。はい、第4週の今夜は白崎風花の七変化をお送りいたします。こちらのコーナーでは声優ならではですね、今回声優さんなのでもう楽しめると思います
なんでかっこ笑いになったの。
違う、だって笑ってらっしゃるからあの演技をね、一緒にしていただいて楽しんでいこうと思います。
思います。
はい、では最後ね、タイトルコールで締めるんですけども、よかったらここも一緒に言っていただけましたら
嬉しいです。
はい、いきますね。
はい、
それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。今週のスポットライトはトラです。
トラ、
はい、ということでね、今週の、特別引っ張り込んできました、うん、上原すずさん、
はい、
せっかくなんで、うん、こちらで自己紹介していただけたらなと。
はい、自己紹介するの久しぶりだな声優でいろいろ、まあ声を扱う仕事をざっくばらんにやっています。
はい、
あと家ではネイリストをしていたり、ママもやっています。
はい、ネイル、ちょっとネイルの話も聞きたいな
可愛、ね、いネイルしてるなと思って。
セルフネイル、
あ、すごい。
そうなんです。あかん、ネイルの話になる。
あ、ネイルの話になる。女子会だ
女子会になっちゃう。はい、ということでね、ママさんにね、う
ん、
来ていただいたので
なんでそのバレー感出すの
ダメだ、もう。そうね、ちょっと虎の話をね、あの、今日、布教をしていこうと思います。
難しい言葉出た。
はい。したら、まずじゃあ、虎の基本情報からお話ししたいと思うんですけど、
はい。
食肉目猫科。
食肉目猫科。
肉食うよ、うん。そのままですね。
猫なんですよね。
猫。そう、大きい猫。
うん。
で、寿命が約15年と言われております。
おー。
まあ、普通の犬猫の、まあ、最長の年齢ぐらいと近いのかな。っていう感じですね。で、3歳から4歳で繁殖が可能だそうです。1回の出産で平均3から4頭の子供が生まれます。この辺はもう犬猫ちゃんと ね、
猫ちゃんだね。
猫と本当に変わらないかなと思うんですけど、うん、こっからが全然違うくって、うん、平均体長、まあこれ平均オスメス合わせての体長にはなっちゃうんですけども、うん、平均140センチから280センチ。
お、だいぶ違うんだね。
人間と比べたらもうね。
あ、でも人間と同じくらいだね。
いや、280の人間見たことない。バスケットボール選手かな、
いるかな、
いるかもしれないです。日本じゃなければ。からの体重が約90キロから306キロ。
もう幅広い。
そう、幅広いんですけど、306キロってもう本当に犬猫では本当にありえないから、
そうだね、
ここがもう虎の魅力というか大きさが魅力なのかなと思います。
うんうん、
で、虎は現存する猫科では最大の動物、まあ、306キロもありますからね。猫科では最大の動物で、かつてはアジアの多く、 アジアの広くに分布しておりました。
はい。
で、現在の生息域としては、中国北部やロシアの亜寒帯、うん、もう極寒ですね、要はね。から、うん、インドやベトナム、マレーシア、インドネシアなど、熱帯から亜熱帯にまで及びます。
いるいる。
めちゃくちゃ暖かいとこまでいますよ、うん、ってことで、さらにその中はその中でも生活環境も密林だったりとか、うんうん、湿地帯だったりとか、うん、マングローブ、サバンナ、そして標高3000メートル以上の高山。
え、高っ。
そう。
富士山並みだね。
富士山はどんぐらい？
3、
やばいじゃない？
それ
ぐらい。っていうね、地域にまで、様々で多様な環境に適応しています。うん、っていう。ね、虎が本当にいろんなところに、ね、ただ日本いないのはね、不思議ですけど ね
強いもんね、
本当にかっこいいし、でかいし、
ね、
うん、で、まあこんなね、どんな環境でも適してますよっていう虎なんですけれども、うん、どうやって普段暮らしているかと言いますと、うん、基本的にオスとメスバラバラで過ごしております。で、母親と、まあ子供が例えばいたとしたら、母親と子供は一緒に生活しているんですけれども、まあ、基本的に大人同士は関わらんよ。単独行動だよ。
なんか、別居システムなのかな？
別居婚。
別居婚な感じなんだね。
多分、そういうことなんでしょうね。うん、で、共にそれぞれで縄張りを今度持って、うん、で、行動してるんですけど、その行動権が、オスとメスで全然違うと。
へぇ、
さらにさらに。メスは獲物となる生き物の量の多いところ、まあその草食動物とかですよね、うん、が多いところを中心に比較的狭い範囲で縄張りを持ってます。そう、これはまあ母親が子供がいたらね、養うために定期的に子供のところへ帰らなきゃいけないからっていう考え。
確かに。
で、これに対してオスの行動権がなんとこれの 3,4 倍って言われてます。
オス意外とやるよん。
オス意外とやるやん。
やるよん。
そう、 3,4 倍って言われてて、うん、まあそれぞれこうなんとかタイガー、なんとかタイガーとかなんとかトラって亜種によって、まあそれ以上の広さを持ってる子もいるんじゃないかって言われてるんですけれども、うん、まあこれはなんでかって言いますと、
うん、
あのメスに接近することが大きな目的の一つであるため。
はい。そういうこと？
はい。
え、ちょっとなんか、もうちょっと違う理由が欲しかったな。
もうとにかく子供を子孫をね、残そうっていう考えが、ね、本能
どうしてもあるからね。
トラのオスには存在していると。
人間に例えちゃいけないね。
これはダメです。
うん、そうだね。絶対やっちゃいけないね。
そうだ、これも私見つけながら、いやー、メス賢いなと思って。
そうだね。
いや、オスが賢くないわけではないんですけど。
じゃあ、
それぞれ、まあ別々でね、暮らしてるってことなんで、うん、あの、狩りも、なんと、それぞれでします。
あ、そうなんだね。はい、メスだけがやるってわけじゃないんだね。
ライオンはそうじゃないですか。ライオンはメスがやって、その捕まえたやつをオスが食べるとか。
なんかね、理不尽な感じだけど。
結構オス楽してますよね。
ね、楽してるよね。オスめっちゃディスってる。
本当にね。そうで、まあその、トラ両方が狩りしますよってことなんですけど、単独で狩りをして、
うん、
どっちかというと、獲物が来るのを待ち伏せするというよりは、自分から積極的に探し回ることが多いみたいです。
そうなんだ。
そう、自分で行動する。偉いですよね、これは考えるよね。で、一晩の狩りで、10キロから20キロ歩くことが普通なんだそうです。
おー、いいじゃん。
えぐいですよね。健康的ですよね。
だいぶ健康的だね。
でもですよ。でも、狩りの成功率がめちゃくちゃ低くて、
うん、
10回に1回ぐらいしか獲物が倒せないそうです。
なんとかもうちょっとできないのかな。
だから100キロから200キロ歩いてようやくご飯にありつけると。
容量悪いね。
悪いですね。燃費はいいんだ。
燃費は良くて容量悪いね。
なんとね、人間やったら本当に死んじゃいます。
死んじゃうね。
人間に例えちゃいけないってことが分かる。
そうだね。
で、あの、さらに、まあ、でも長距離走ることに関しては得意じゃないから、
うん、
狙った獲物を位置、まあ、突き止めて、うん、よし、ここだって狙いを定めたら、茂みだとか、
うん、
獲物の近くに20メートル近くまで接近して、
うん、
で、距離が十分縮まったなってなったら、飛び出して。
なるほど。
発達している前足と肩の筋肉、そして鋭いかぎ爪を使って獲物をしっかりと抑え込みますと。
それで成功率を上げるのね。
そうです。
うん、
で、ここで活躍するのが虎の縦模様ですよ。
お、縦模様。
縦模様。茂みとか、まあ、草むらだとかの、身を隠すときに体の輪郭をぼやかす効果があると。
ああ、迷彩柄みたいなね。
そうそう。
そういうことなんですね。
私ここで思ったのは、うん、色は大丈夫かなって思ったんですけど。
そうね。だいぶデーハーな色してるよね。そうそうそう、あの、関西のこう、マダムがね。
そうなんです。
着てるようなね。
まあでもこれでぼやかせて隠せてるっていうのがね。
そっか。はい。そう思ってるならいいね。
いい。あと捕まえられるならそれでいい。
それでいいね。
っていうのがまあ虎の生態ですね、うん。知らないこともあったんじゃなかろうかと。
ね。知らないことだらけでした。
でしたね。うん、私もこう虎大好きなんですけど。ね。知らんことばっかり。
ね。知らんかった。
で、ここでね、虎の、虎にまつわる音楽を一曲持ってきたんで、はい、ちょっと聴いていただこうかなと思うんですけれども。
はい。
はい。それではご紹介させていただきます。レディオフィッシュで、ウルトラタイガー。お聴きいただきましたのは、レディオフィッシュで、ウルトラタイガーでした。はい。ということで、虎蓮子の曲、皆さん、インパクト残ってますでしょうか？
残った残った
はい、出てきた。はい、ということで第4週担当パーソナリティの私白崎風花がお送りしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトはトラです。はい、後半も、うん、
はい
途中で捕まえてきました、はい、上原すずさんに、
はい、捕まりました上原が
参加していただこうと思います。よろしくお願いします。参加させていただきます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。前半ではトラのね生態についてまあ詳しくお話をしていたんですけども、はい、途中で亜種っていう単語が出てきたの覚えてらっしゃいますか？
覚えております。
亜種。これのね、まあ、詳しいお話をしていこうと思うんですけれども、はい、種、虎としての遺伝子を持ちながら、まあ、さっき言った通り、いろんな地域に住んでるので、まあ、生活環境が違うことによって、体とか習性とかに特色がそれぞれ現れた結果、見られる違い。
おー、虎は虎でね。
そうそう、虎は虎って一言なんだけど、そっから亜種ってものがあって、で、虎の場合は諸説あるんですけど、8から9の亜種が知られています。
結構いるんですね。
結構います。で、まあ例を挙げると、ベンガルトラとか、シベリア、カッコアムールトラ、これ同じなんですって。
ん
ーとか、聞いたことないなっていうのは、カスピトラって聞いたことあります？
カスピトラは聞いたことない。初めて聞いた。
ジャワトラとか。
ジャワトラはちょっと聞いたことあったな。
あ、本当ですか？
うんうん。
おっと、博士。とか、本当にいろいろインドシナトラとか、すごく種類があるんですけれども、うん、特色の例で言うと、一番寒いところに住むシベリアトラ、カッコアムールトラは体が大きくって、うん、毛もふわふわ。
あー。
で、長い。
そうなんだね。やっぱね、寒いからね。
からそうそう、多分寒いところに適した体を持っていて、うん、逆に暑いところの、サバンナとか草原に住むベンガルトラは体が、
うん、
体が細い。
体が細い。
体がほっそりしていて、毛が短い。
あ、ゴブ狩りぐらいかな、じゃあ。
ゴブ狩りわかりやすいし。ゴブ狩り。そう、毛が短くて、うん、さらに、水にもよく入るって言われてます。
おー、猫。
そう、猫科なのに、ね、まあ、唯一だったっけな、なんか、虎ともう一種類の猫科は、水に、好んで入るって言われてます。
そうなんだね。
だ唯一って言われてるぐらい、その水が好きな動物。
知らなかった。
猫科で。なんですよ。っていうぐらいに分かれてまして、じゃあ、この亜種、
うん、
何が見えてくるかっていうと、この亜種に分かれることによって、うん、大事なポイントが一つ見えてきます。それは、虎の住む地域ごとの生息状況。
生息状況。
が見えてくるんですよ。
へ
ぇー。虎って、まあ、一言に言う種ですね。
うん。
に関しては、2016年時点のデータなんですけれども、
はいはい、
世界に4000頭って言われてます。
多いのかな？少ないのかな？
いや、でも世界でって考えたら、かなり少ないんじゃないかなと。
絶滅危惧種に近いのね。そうそうそ
う。で、これ一応まあ、大人の成獣って言われるもので4000頭なんで、まあ子供がそこでいたら、未来はちょっとあるかなって感じではあるんですけど。まあ絶滅危惧に瀕しています。でも、まだ絶滅はしていません。
ああ、そうなんですね。
ギリしてません。
うん、よかったよかった。
今現在もしてません。うん、むしろ、インドの、ベンガルトラ。
うん。
とか、ロシアのシベリアトラですね。
うん。
は、長年の調査や保護生活の成果もあって、近年ではわずかですが、数が回復していると見られています。
素晴らしい。
素晴らしい。もっと頑張って。で、まあ、こうやって活動してくれてる方がいるんですけど、うん、一方で、まあ、絶滅しちゃってるね。亜種で言うと虎もいるんですよ、うん。
はいはい。
まあ4種、9つの亜種のうち4種は絶滅したって言われてます。
絶滅しちゃったんだ。
その、まあ、それが、絶滅、野生で絶滅が確実。
うん、
まあ。もしかしたら動物園だとか、うん、そういう保護されている子たちは生きてるかもしれないけど。
そっかそっか。
で、現存する他の3種。あとじゃあ何種かどっか行ってるんですけど、この中では。 まあ、まあ結局は復活はしてるけど、あ、違う。ですね、ごめんなさい、言いません。さっき言った、まあ、復旧してる、数が復旧してる子以外の3種ですね。
うんうん。
は、非常にやっぱ危機的な状況にあって、絶滅が心配されていますと。じゃあ、この3種類、3亜種、マレートラとスマトラトラとインドシナトラっていう子たちなんですけど、うん、何が共通しているかっていうと、うん、東南アジアの熱帯林に生息していること。
熱帯林ね。
そうなんですよ。
いるのね。
そうそうそう。で、なんでじゃあこの熱帯林がやばいかっていうと、人間も調査ができないんですって。
暑すぎたり、ぬかるみとかそういう感じかな。そう。
あ、まあ暑さですよね、主には。なので、まあ目視で調査ができないから、自動で撮影するセンサー付きカメラトップだとか、うんうん、足跡ですね。とか、あ、これ虎食べたんだろうなっていう食べたものの残骸を手がかりに行われていると。うん、ただですよ。こっから、保護したいけど、保護するお金がないだとか。
うんうんうん、
これに加えて一番メジャーなのは、まあ密漁ですよね。
密漁ね。困ったもんだね、はい、ほんとね。
これが行われているから、まあ、全然手が届いてないよ。
そっかー。
っていう現状です。
あー、なんかもう絶滅これ以上しないでほしいですね。
だから虎のなんか物が売ってたら、買わないようにしましょうっていう。うん、
そう、ね。プリントでもダメかな。
プリント
はいいかな。
虎のプリントはいいかな。
虎のプリントはいいね。全然いい。皮はダメだね。
皮はダメ。
皮は絶対ダメだね。
皮とかヒゲとかね。
うん、やめようね。
やめよう、みんな。うん、っていう話です。
はい、勉強になります。
ね、虎のことについてちょっと知ってもらえたかな？
はい。
かな？よし。
白色になりました。
白色になりました。ありがとうございます。
はい。
では、今週のスポットライトは、虎でした。白崎風花の七変化。さあ、ここからはシュー担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第4週の今夜は白崎風花の七変化をお届けいたします。それでは始まり、上京してた友樹がやっと帰ってくる。何年ぶり？ずっと仕事忙しいとかで帰ってこんから、干からびるかと思ったわ。
ん？あれ？ミク？
ともき？ともき？なんでなん？めっちゃダンディーなってるやん。なんでヒゲなんか生やしてんの？
ああ、いや、剃るのめんどくさくって。てか、ミクは何にも変わってないな。
なんか、ともき、都会っ子になってしもうてんな。標準語なんか使って。
そら、あっちでの生活が長いとな。周りが標準語ばっかだから、釣られるんだよ。
じゃあ、こっち戻ってる時間は関西弁で喋ってや。ちゃんと釣られてるんやで。
全く意味わからんわ。
なんか、関西弁は関西弁で変な感じすんね。
俺はどうやって喋ればええんや？てか、なんでここにミクがおんの？
おばさんから今日帰ってくるって聞いたからお迎えに来ました。
わざわざ迎えなんかなくても大人なんやからちゃんと家帰れます。
わからんで、迷子なるかもしれへんで。
そこまで記憶力弱ないわ。
まあ、ともき成績は良かったもんな。
ミクは毎回赤点スレスレやったな。
覚えてません。
すごい頭してんな。新幹線疲れたからカフェ入らへん？
ええよ、駅中のカフェ好きやねん。
おごりな。
いややわ。むしろかっこよくなったともき様、おごってください。
おだててもなんも出えへんよ。
ち。
ついでに、みくんちに持っていくケーキ何個か選んで。
オッケー。ともきはチョコやんな。
ああ、ようわかってるやん。
て、いやいや言いながらおごってくれるともきはやっぱイケメンやな。
やから、おだててもなんも出えへんって。
ええねん。蜂蜜ラテ出てきたから。
なんかやっと、地元帰ってきたって感じするわ。
やっとやな。おかえり。
ただいま。休み中は予定入れてへんから、ミクの好きなとこ行こか。
ほんま？じゃあ、ユニバ行きたい。
ええよ。俺は乗り物乗られへんけどな。
そんなん思んないわ。新しいフライングダイナソー乗ろう。
俺あんなん乗ったら死ぬわ。
ほら、成長したともき見せつけな。
誰にやねん。
フライングダイナソーの下におる人ら。
誰がわからんねん。むしろ、白目やわ。
ダンディイケメンのご尊顔が。
意味わかっててつこてんの？
なんとなく。
変わらんな。適当すぎやろ。
それが私の取り柄なもんで。
威張るとこちゃうで。
なんか、こうやって話してたら若返った気分やわ。
それ、俺も思った。
そんだけともきがこっち帰ってきてへんかってんで。
せやな。なあ。
ん？
こっちで、一緒に暮らさへん？
おしまい。オフィシャルヒゲダンディズムで、クライベイビー。FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名などの一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問など、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。こちらで白崎風花七変化、もしね、やってほしいキャラございましたら、どしどし送ってください。お願いいたします。はい、さてさて、今日の放送はね、いかがでしたでしょうかっていうので、はい、はい、来ていただいておりましたが、息止めないでください。消さないでください、存在。急遽来ていただきましたが、
なんかね、
いかがでした？
虎の話が急に持ち出されたから何かなと思ったら、ちょっと出てくださいみたいな。
そうそうそうそう。あの、ね、しかも本編でちょっと言えなかったんですけど、うん、これ言っていいんですか？虎年なんですよね。
そう、虎年36歳ですね。で、今年先に言われる前に言っときますわ。
そう、もうあの、しかも虎年でしょ、はい、今年もう、もうこれをお呼びするしかないってことで、うん、急遽来ていただきました
。厄年の虎年なんでね。
あれ、そうなんですか。
虎のように強くしなやかに行こうと思います。
なんてなんて最後
行こうと思います。
はい、そうですね、はい、そうか、厄年なのか、うん、まあそんな中ね、虎のことを知ってもらったんで、もう無敵になれると思います。
はい、もうめちゃめちゃウルトラ素晴らしい知識をいただいたので、ありがとうございます。
そしてそしてカーナ、私もうこれほんと実は夢に見てたんですけど、うん、あのオリジナルコーナーのラジオドラマを一緒にやっていただけて、うん、もうほんま感無量で。
そこ掘り下げますか？
掘り下げますよ。
もう今顔から火が出そうなほど恥ずかしいんです。
関西弁を ね、あの、はい、ちょっと無茶ぶりで振らせていただいて。
大丈夫でした？服部平次感出てましたからね。
めちゃくちゃナチュラルでしたよ。
はい、ありがとう。
釣られてもらえたならよかったっていう、はい、いや本当にこれはすごく嬉しかったです。
嬉しかったです。私もこちらとしても本当に嬉しいです。思いの丈は後ほど述べさせてください。
めちゃくちゃ話しますね。はい。ということで本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜日0時、I&うらら FM では同日夜11時からと、再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。それではさて、来週の放送は5月3日第1週担当の川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。じゃあもうほんま最後なんですけども、
はい、
最後皆さんへの挨拶も一緒にやってもらってもいいでしょうか？
もちろん。
よかった。はい、では今夜のお相手は声優白崎風花と
上原すずでした。
バイバイ。
バイバイ。